国分寺の青少年ナンバー75、平成30年3月1日発行。発行、国分寺市教育委員会。編集、国分寺市青少年委員、国分寺市教育委員会、教育部社会教育課。電話 042-574-4044。 特集、国分寺市放課後子どもプラン。放課後の子どもたちに安全で安心な居場所を。国分寺市放課後子どもプランとは、国分寺市教育委員会では子どもたちの安全で健やかな居場所を作るため放課後子どもプランを実施しています。各小学校の保護者を中心とした実施委員会が学校や地域の方、放課後子どもプランコーディネーターと協力して、遊びの場、学びの場、交流体験の場を実施し、放課後の子どもたちの安全で安心な居場所づくりに取り組んでいます。遊びの場、大人の見守りのもと校庭を利用して自由に遊べる場所です。学びの場、図書室などを利用して大人の見守り、指導のもと学習を行う場所です。交流・体験の場、地域の方による指導員の指導のもと、さまざまな体験活動を行う場所です。対象、市内在住の小学校1年生から6年生、参加方法、登録カード兼緊急連絡カードを小学校または社会教育課に提出。全児童を対象に保険に加入します。保険料は教育委員会が負担します。問い合わせ先、社会教育課、電話 042-574-4044。 放課後子どもプラン参加のイメージ。放課後、下校後。2つあります。1つ目、放課後子どもプラン。事前に登録します。参加するときは毎回受付します。小学校1年生から6年生が対象。各活動場所の見守りは実施委員会が教育活動サポーターを配置して行います。校庭、体育館、図書室などで開催している校庭開放や工作教室などに参加できます。開催場所、実施内容は小学校によって異なります。2つ目、学童保育所。学童保育所の児童は、学童保育所の時間内に、学童保育所職員の引率のもと、放課後子どもプランに参加することができます。各放課後子どもプランごとに参加ルールがあります。事前登録も必要です。各小学校放課後子どもプランの紹介、第10小学校まであります。第1小学校放課後子どもプラン、子どもたちの自由な発想を伸ばせるプログラムを心がけています。お絵描き、一輪車、サッカー教室などの定番のプログラムと、東元町文庫さんによる読み聞かせ、工作などの年間数回のプログラムを組んています。廊下に放課後子どもプランの掲示板の写真です。第二小学校放課後子どもプラン、校庭開放のほかに、講師の方に教えてもらえるサッカー、バドミントン、縄跳び、鉄棒などを楽しみながら行っています。また、絵本の読み聞かせや昔遊び、季節の遊びなども取り入れています。今年度はお祭り広場とスノードーム作りが特に人気がありました。これからも子どもたちが安心して楽しく過ごせるように活動をしていきます。教室の中で、大きなカードを前に正座している子どもたちの写真です。第三小学校放課後子どもプラン、放課後の校庭を利用した遊びの場、宿題や工作を楽しむ学びの場、さまざまな指導者を招いて行う体験の場で、放課後の子どもたちのサポートをしています。小学生の皆さん、ぜひ遊びに来てください。学びの場で工作を楽しむ写真です。第4小学校放課後子どもプラン。参加する子どもたちが安全に楽しく過ごせるような居場所づくりを心がけています。 その中でも月に2回ほど開催している英語教室は、英会話の指導経験がある元第4小学校の保護者が先生となり、子どもたちが楽しみながら英会話を自然と身につけられるように工夫されていておすすめです。テーブルを囲んで数名の子どもが英会話を楽しんでいる写真です。第5小学校放課後子どもプラン。年間を通して放課後の校庭を利用した遊びの場と図書室での学びの場を実施しています。校庭では体を動かし、のびのびと遊び、図書室では手芸や工作を楽しんでいます。また、年に数回開催するイベントでは、プロの講師を招いてのかけっこ教室や音楽会、趣向を凝らした工作イベントやお話し会などを行っています。図書室で手芸や工作を楽しんでいる写真です。第6小学校放課後子どもプラン。参加する子どもたちが普段経験することができない遊びや体験ができるようなプログラムを作ることを心がけています。その中から今回は体育館開放を紹介します。体育館開放ではサッカーやバドミントン、バレーボール、バスケットボールなどを行っています。また子どもたちが考えたフラフープを使ったオリジナルな遊びをしています。体育館開放を楽しむ子どもたちの写真です。第7小学校放課後子どもプラン。月曜日から金曜日の放課後に校庭で遊びの場を開催しています。子どもたちが自由に遊んでいる際、第7小学校の保護者が教育活動サポーターとして子どもたちを見守っています。毎週金曜日は子どもたちがいろいろな体験を行えるよう、地域の方々の指導による昔遊びやものづくり、スポーツ体験を行っています。また、七小パパ会の方々と一緒に、餅つきやドラム缶、ピザの体験を行う時もあります。地域の指導者を囲んで、子どもたちがものづくりを教わっています。第8小学校放課後子どもプラン。保護者会の際に3日間、学びの場を開催しています。宿題を友達と一緒に行い、宿題が終わったら牛乳パックやお菓子の箱を使っての工作やオセロ、ツイスターなどのゲームを楽しみ、いつもとは違う放課後を過ごしています。子どもたちが遊びを通じて学び取れるものがあるように、保護者からの目線だけではなく、子どもの目線でも見るようにして活動しています。教室で保護者の方と一緒の学びの場の写真です。第9小学校放課後子どもプラン。今年も学童保育所の子どもたちが出展者となる縁日を開きました。この縁日では学童保育所の子どもたちが手作りしたもぐらたたき、割り箸鉄砲、ボーリングなどのゲームで放課後子どもプランに参加している子どもたちと一緒に楽しく遊びました。今後も学童保育所の子どもとその他の子どもたちの交流の場となるよう、このような交流の場を増やしていきたいと思います。また、地域の方々の指導によるプログラムや、普段できないこと、珍しい体験ができるプログラムを行っています。縁日の作品の写真です。第10小学校放課後子どもプラン。子どもたちが様々なことに興味を持って参加してもらえるような企画を目指しています。今回紹介するのはアロマオイルで虫除けスプレー作りです。それぞれ自分の好きな香りのアロマオイルを組み合わせてオリジナルの虫除けスプレーを作ります。この企画は毎回大人気でみんな楽しく参加しています。大勢の子どもたちが虫除けスプレーを作っている写真です。青少年地域リーダー講習会、未来の地域のリーダーを目指して。地域の中で育ち、地域に根付きながら積極的に地域社会に関わっていく青少年たちは、豊かな地域づくりに欠かせない存在です。子どもたちと共に遊び、学ぶ仲間や相談相手として、時には大人や高齢の方々と子どもたちをつなぐ橋渡し役となるお兄さんお姉さんは、 地域から必要とされている人材です。このように地域で活躍する青少年、特にグループや団体の中で中心的な役割を担うリーダーの育成を目的に、中学校1年生から大学生を対象とした青少年地域リーダー講習会を実施しています。この講習会では基盤となるリーダーシップの講義から始まり、野外活動で必要な安全管理、集団でのゲームの指導方法など、地域での文化ボランティア活動を通してリーダーとしてのスキルを仲間と共に学んでいきます。そして豊かな地域づくりや地域の活性化に貢献していくことの意義、一人一人の存在の大切さについて考えていきます。今年度は次の活動を行いました。平成29年度講習会5回あります。第1回10月14日土曜、開会式、青少年地域リーダーの活動やリスクマネジメントについて学びました。中央地区祭りを大人から子どもまで楽しめるお祭りにするための準備を行いました。第2回10月22日日曜、青少年育成中央委員会主催の中央地区祭りにおいて輪投げゲームを企画実施する予定でしたが、台風のため中止となりました。第3回11月26日日曜、外部講師を招き、地域のお祭りなどにボランティアとして参加する際の基本であるレクリエーション企画の立て方を学びました。第4回12月3日日曜、地域の活動にスタッフとして参加し、地域を身近に感じることを目的に国分寺環境祭りへボランティアとして参加しました。ホッチのサポートも行いました。第5回1月14日日曜、地域の風習や歴史に親しむことを目的に、青少年育成北地区委員会主催のどんど焼きにボランティアとして参加しました。閉会式で1年間の活動の振り返りを行いました。写真4枚。1枚目、第1回テーブルを囲んで青少年地域リーダーについて学んでいます。2枚目、第3回講師の話を聞く参加者です。3枚目、第4回ホッチの手を取り会場内をサポートしています。4枚目、第5回どんど焼きの準備の様子です。写真終わり。次年度も青少年地域リーダー講習会を開催します。平成30年度はわんぱく学校生と一緒にキャンプ実習も行う予定です。あなたも未来の地域のリーダーを目指して参加してみませんか。問い合わせ先、社会教育課、電話 042-574-4044。
連帯、創造、実践、わんぱく学校。わんぱく学校は連帯、創造、実践を目標に、体験学習や仲間との交流を通して子どもたちの感受性、人間性を伸ばし、地域で活躍する青少年リーダーを育成することを目的としています。今年度はキャンプ、市内探索、ボランティア体験など年9回の活動を行いました。わんぱく学校参加者の集合写真があります。写真終わり。4月開校式。開校式ではまだ緊張している様子でしたが、仲間づくりのレクリエーションで緊張がほぐれ、自然に笑顔も出てきました。班活動では1年間使っていく自分のわんぱくネームを決めました。一人一人の個性が出ています。写真が2枚あります。1枚目、説明。わんぱく学校開校式の横断幕を背にした集合写真です。2枚目、説明。みんな輪になって仲間づくりのレクリエーションをしています。写真終わり。5月、キャンプ基礎講座丸1。 野川公園少年キャンプ場で8月のキャンプに向けての基礎知識や技術を身につけるため、火の起こし方やおいしいご飯の炊き方を学びました。おいしく炊けた飯や火加減がうまくいかず焦げてしまった飯もありましたが、成功も失敗も次に生かせる経験となりました。写真が2枚あります。1枚目、説明。かまどを使った調理の仕方を学んでいます。2枚目、説明。フォークやサラダなどが添えられた一人分のカレーライスのお皿がテーブルの上に載っています。写真終わり。6月、自然について考えてみよう。国営昭和記念公園で富良野自然塾による体験学習プログラムに参加しました。裸足の道というプログラムでは、目隠しをすることで視覚以外の感じる力を呼び覚まし、自然を体で感じました。また富良野自然塾の方に解説してもらいながら地球の歴史をたどりました。地球の歴史から見ると人類の歴史の短さに驚いたのではないでしょうか。写真が2枚あります。1枚目、説明。2人1組で1人の人がアイマスクをした人の手を引いて土の上を裸足で歩いています。2枚目、説明。2人1組で1人の人がアイマスクをした人の手を引いて並んだ細い丸太の上を裸足で歩いています。写真終わり。7月、キャンプ基礎講座丸2。8月のキャンプに向けて調理実習を行いました。切る、茹でる、炊く、炒めるを体験するため、ビビンバ丼と野菜汁を作りました。調理がスムーズに進むよう仲間たちと協力しながら調理しました。写真が2枚あります。1枚目、説明。子どもたちがエプロンや三角巾をして実習室で調理の学習をしています。2枚目、説明。出来上がったお料理をお皿に盛り付けている少女がいます。写真終わり。8月、キャンプ実習。朝霧野外活動センターでの3日間のキャンプ実習を行いました。キャンプ基礎講座で学んできたことを生かして自分たちでご飯を作りました。いろいろな課題に挑戦したウォークラリー、歌って踊ったキャンプファイヤー、牧場での牛の乳搾りなど、たくさんのプログラムを通じて仲間との絆がさらに深まりました。写真が4枚あります。1枚目、説明。かまどを使ったご飯作りをしています。2枚目、説明。キャンプファイヤーで何人かが松明の火を点火しようとしています。3枚目、説明。立ったり座ったりして地面にある何かをみんなで見ています。4枚目、説明。しゃがみながら牛の乳搾りをしています。写真終わり。9月、異世代交流。台風の影響で中止になってしまいました。高木長寿会の方から国分寺音頭の振り付けを習ったり、竹とんぼやお手玉などの昔遊び体験、また国分寺市レクリエーション協会の方にボッチャを指導してもらう予定でした。またいつか実現したいです。ボッチャとはパラリンピック競技種目のことです。10月、ハンディキャップ学習。 午前中、障害について学習し、アイマスク体験をしてから、障害者運動会に参加しました。パン食い競争、紅白対抗競技の大玉転がしで盛り上がりました。午後は、ボッチャ、卓球バレー、風船バレー、ドッジビーなどの競技を通じて、障害を持った方と楽しく交流しました。一人一人が障害を持った方にどのように接すればよいか、どのような配慮ができるのか、考える機会になりました。写真が2枚あります。1枚目、説明。ボッチャのやり方を指導員の方から教えてもらっています。2枚目、説明。パン食い競争でロープにぶら下がったパンを食べようとしています。写真終わり。11月、登山体験。クイズの答えを探しながら、高尾山から白山への縦走に挑戦しました。縦走の途中、班の仲間たちと協力しながらクイズを解いていきました。お天気もよく、山頂からの眺めは素晴らしかったです。写真が2枚あります。1枚目、説明。立ち止まって仲間たちとクイズの回答の相談をしています。2枚目、説明。山頂に着いたグループの笑顔の集合写真です。写真終わり。12月、市内探索。午前中は東京都立多摩図書館を見学し、おすすめ絵本の展示用広告、絵本ポップを作成しました。どの班も力作ぞろいの展示用広告を作成し、後日多摩図書館や国分寺市立図書館で掲示してもらいました。午後はお高の道周辺を班ごとに散策しながら歴史問題に取り組み、住んでいる町の歴史に親しむことができました。写真が3枚あります。1枚目、説明。多摩図書館員の話を聞いています。2枚目、説明。横に並んで飾られたおすすめ絵本の展示用広告です。3枚目、説明。後ろを向いて手を挙げて合図をしたり、班ごとに街を散策しています。写真終わり。2月、卒業活動、閉校式。午前中は今年度の最後の活動として、班ごとに協力して新聞紙を使った卒業制作に取り組みました。午後は閉校式。保護者の方や来賓の方の列席のもと、学校長の前で一人一人1年間の思い出について立派に発表しました。万博学校では次年度も参加者を募集しています。皆さんも仲間と一緒にいろいろな体験を通して地域で活躍する青少年リーダーを目指してみませんか？問い合わせ先、社会教育課、電話 042-574-4044。